瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎月第一火曜日は伊藤市長の新しい瀬戸づくり、瀬戸市の町づくりについて伊藤市長に直接お話を伺っていきます。市長、今月もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて市長、4月いよいよ新しい年度が始まりました。市長が就任されて初めての予算が編成されましたよね。まずは新年度の町づくりの展望についてお聞かせください。
まずね、予算は大変です、ね、
ですよね、
編成するのが、はい、でいろんな事情もありますしね、やりたいことと使用可能な額というバランスもありますので、まあ、そのあたり随分頭を痛めましたけれども、思いのかなりの部分は予算に反映できたかなとこう思っておりますので、皆さんにはご期待をいただきたいとこう思っております。
よく住みたい街、新しい瀬戸づくりの実現ということを言ってらっしゃいますよね。
そうですね、これはもともと今の瀬戸の町にどういう課題があって、その課題をどう解決していくか、まあ、つまりいろいろ仕事をしながら、事業を展開しながら新しい瀬戸にしていきたいという思いがあるんですけれども、まあ、都度のつまり人口がやっぱり減少傾向がずっと続いてますのでね、それに早くこう歯止めをかけたい、でついてはなんとか瀬戸にね引っ越してきてもらうとか、あるいは結婚して子供ができるとか、まあ、そういう、こう住んでもらえる人たちを増やすということが、まあ、実は一番大きな課題でもあり、まあ、目標でもあるわけですよね。そんなあの予算の中でそういうことに対してまずは第一歩をこう踏み出していこうと、本格的にはね来年の29年から第6次総合計画が始まりますので、まあそれの1年前の年なので、具体的な動きを始めてまいりたいと思ってます。
新年度のまちづくりでは、まちの魅力を生かした瀬戸まちブランディングの取り組みを推進するということなんですが、瀬戸まちブランディング、よく聞くようになりました。改めて、ね、この瀬戸まちブランディングとはどういった取り組みなんでしょうか。
今まで瀬戸の町はまるっとミュージアムということで、瀬戸を丸ごと博物館に見立てましてね、多くのお客様に瀬戸に訪れていただいて、いろいろこう周遊をしてもらって、まあ、そこでその瀬戸の良さ、瀬戸の魅力をね感じてもらうっていう、つまりはにぎわいを作ろうということでしたよね。そこで滞在をしていただいて消費をしてもらったり、いろんなものをお買い求めいただいたり、またこう予約をして次のこう来る機会をお作りいただくというような形が、少し欠けてるかなというような思いもあったので、今度の瀬戸町ブランディングはもう一度瀬戸の魅力だ、あるいは素晴らしいところを発見しながら、それをですねもうダイナミックに発信をして、それをまた見にお越しいただくお客様、そういった方々がそこでなるべく長く滞在をしていただいて、経済的な効果もそこでかっちりとこう出していきたいと、まあ、そういう思いで瀬戸らしさとか瀬戸ならではとか、瀬戸に行かないとというようなものをですね、これは単に行政が作り出すということよりも市民13万の方々のご協力をいただきながら、ぜひそういう街にしていきたいと、こんな思いですね、はい、
瀬戸市がこうブランド化するっていうこと、
全くそうですね、
そうですかね、
瀬戸をブランド化し、そのブランドに対して、多くの方々に賛同を得る、そういう一連のこう全体の活動のことを瀬戸町ブランディングとこう言ってるんですよね。
では具体的にはどのような町づくりを進めていくかということを伺いたいんですけど、
そうですね、まあ、具体的にはたくさんありますけれども、まあ、今日は3つほどご紹介したいと思いますが、まず第一点は先ほど言いました瀬戸町ブランディングということに関係が非常に強いんですけれども、まあ、地域にはいろんな資源、 つまり見てもらいたいこと、誇りたいこと、いろんなものがあるわけですけれども、そういうものを活用した街づくりを積極的に進めていきたいと、こう思ってます。3月でしたかね、ワークショップをラジオサンキューさんの主催で行いまして、改めて瀬戸の街を歩いてみるとね、へえ、そんなそこには物語があったんだとか、そんな実は歴史的な事実があったんだっていうようなことを改めて皆さんがお感じになってますし、あそこでいろいろとよその地域の活動をご覧になって、あるいはお聞きになって、改めて、あ、瀬戸って結構広いよねとかね、あるいはそんな素晴らしいところがあったら今度私も行ってみようという思いになられた方もね、少なくないと思ってます。でそういうものをベースにした街づくりということを考えてます。
瀬戸市の歴史文化基本構想ということですね。
そうですね。でそのことを出来上げた段階で文化庁さんの方に日本遺産として、ぜひ瀬戸の街を登録を実現をして、一層瀬戸のブランドのイメージをですね、あるいはブランドの価値を高めていきたいと、こんな流れですね、
歴史文化産業のその地域資源を生かしたまちづくりを推進していこうということが、まず地域資源を生かしたまちづくりになります。
そうですね、二つ目はですね、外部からたくさんのお客さんにお越しいただくような形になりますけれども、今瀬戸の地域の中で具体的に、それから愚直に物を作り、そのことに対して対価を得るという産業をですね、もう一度、あるいは新たな産業を起こしていく必要があろうかと思うんですね。電気機械とか金属加工とか化学とか印刷とかというね、いろんな新しいその産業が現実としてあるわけで、そのことを伸ばすということと、他にさらに次世代としてハードウェアではないソフトウェアをなんとかこう瀬戸の町に企業誘致をしたり、あるいは子どもたちのこう新たな可能性を試しながら、プログラミングだとかですね、あるいはコンピューターグラフィックスだとか、インターネット、そういったものを使った新しいこうビジネスを創造していこうって進行したいというのが、まあ2番目の柱ということになります ね。
この次世代クリエイターを育成ということは、
そうですね、
これはまだしばらくかかりますけど、楽しみですよね。
楽しみですね。
さあそして3つ目になりますと、
3つ目はもう非常にオーソドックスに、今ある町の中で、例えばビジネスにつながること、お客様が喜んでいただけることも、代表的なことを申し上げますと、空き家対策をですね、早く手を打って町の中に滞在をいただくためにですね、ちょっとした休憩所であるとか、あるいは地元産品を使ったレストランであるとか、カフェであるとか、あるいは地元の若手の作家の先生たちや若い人たちが自らがそのアトリエをそこで開いて、スタジオで実際は作るというようなことをやる、それでもって皆様に滞在がいただけるようなことができないかなという、まあ実は都市部のインフラを整備をし直して、なるべく長くお客様にとどまっていただいて、そこで召し上がっていただくもの、お買い求めいただくもの、体験をしていただくようなことをですね、街中でそういう展開ができるかなと、こう思ってますけどね。
空き家情報バンクを運営するとか、はい、ね、空き家を利用したカフェ、ギャラリーっていうのをおっしゃいましたが、これはもうこれから、なんか女性とかもあるんですね、リフォームとか。
今のバンクというふうに、高瀬さんおっしゃいましたけどね、築、何年とか、もう軽微なリニューアルですぐ使えるとか、かなり全面的に手入れないとね、使うことが難しいとか、まあ、それに今度はオーナーさんとのご都合もありますので、なかなか一朝一夕にはいかないんですね。まずはデータを用意して、そのデータベースの中を、実はそのデータを使いながら、借りたい人と貸したい人がお見合いをしながら、しかもそれはスピーディーにと、こんな思いがあって、実はその空き家バンクっていうのだけはまず先に作って、広く皆さんに情報公開をして、利用のまあ一つ 情報として利用いただければと、はい、こう思ってます、
ね、市民としても空き家バンクがあるんだったらじゃあちょっといろいろ考えてみようかなという動きになってきますもんね。
ですからもう今回はですね、非常にこうフレキシブルに考えてますのは、うん、必ずしも一軒を1年間借りなきゃいけないという交渉だけではなくて、半日だけでどうですかとか、土日だけどうっていうようなこともね、話し合いの中でいろいろと議論をして決められたらいいなと思ってます、
うん、いいですね。それからインフラといいますと、あの瀬戸線の水の駅もなんか整備されるっていうふうに聞きましたけども、
水の駅もね、実はあの水の団地の方からお越しになる北側に改札がなくて、一旦踏切を渡って行かなければならないという、もうかねてからですね、地元の方のご要望が多かったもんですから、やっぱり駅は町の玄関として便利にする必要があろうかと思ってますので、もう今年は予算をつけて改札口を中心とした整備を始めたい、まあ、そんなことで町も作っていきたいと思ってます。
さあ、いろいろもう具体的に話を聞きますと次から次へというふうになっていくんですけども、はい、子育てとかはどうですか。
そうですね、まあ、子育ての方もですね、あの計画の中ではもう0歳の時から一応待機児童ゼロを目指したその保育施設の整備である、あるいはそれ以降の子どもさんたちがその健やかに成長いただけるようなそのネットワークで実に切れ目のないあの子育て支援体制を徐々でありますけれども作っていこうと思っております。
畑山西保育園も新しく運営が始まりましたし ね、
あそこもですね、もう素晴らしい実はデザインでございまして、上り釜をイメージした0歳から年長さんに向けて順番に成長していくプロセスをですね、天井の高さで表しておったり、すぐ近くに大塚古墳って古墳があるんですけども、はい、その古墳のイメージをまたお庭の方に持ってきまして、ね、2階へ直接上がれる階段のところのスロープにちょうど古墳の上から上がっていくような、そんなのデザインもあって楽しみですね、
また本当にあの子育て世代の人にとっても嬉しいニュースですよ ね、
すね、
はい、さあいろいろお話伺ってきましたが、市長続いてなんですけども、最近こう印象に残った出来事って恒例でございますが、
そうですね、
ありますでしょうか。
間もなくでありますけれども、男女共同参画事業の具体的な動きのキックオフが間もなく始まりまして、はい、役所の中それから外部全体的には女性の活躍、それから女性の応援、女性の働く環境のまあ整備、あるいはそれを取り巻く男性諸君の実は理解と意識の改革と、まあこういうようなメニューをですねたくさん持ってまして、また皆さんにもご協力をいただきたいなとこう思っておるところです。あの一番のポイントは女性にスポットを当てるということももちろんあるんですけれども、協力者たる男性の皆さんたちがやっぱり理解を示しながらやれる範囲で、あるいは理解をするというスタンスで温かく見守っていただければ、そんなに特別なことをねやるというわけではありませんし、お互いが協力し合っていい街にしていこうよということですのでね、あのそんな感覚でお受け止めいただければありがたいなと思っております。
そしてこれが、キラッと事業ということでこれから、ね、展開されていくということですしね、
特にスタートの段階ですので、あのこういう頑張って見える女性がいますよっていうようなことをですね、褒めたたえたり、あるいはクローズアップして、ああいうふうになりたいね、なろうよ、そのためにはどうしたらいいかということで、まあ、実は学びのチャンスができたり、新しい仕事に対する理解のチャンスや機会が増えたりと、まあ、こんなことを全体的に進めたいと思ってます。
ちょうどこの4月からですよね、あの瀬戸市の女性消防団も立ち上がりましたもんね。
そうなんですよ、消防団が4月から2つ増えましてですね、地域の分団、山口分団と、はい、から女性分団、 やっぱりこういったところでキラッと輝く ね女性たちの活躍をですね、はい、心から応援もしながら頑張っていきたいと思っております。
女性の一人としてもよろしくお願いしたいと思います。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
今月も伊藤市長にいろいろお話を伺いました。また4月ということで、予算も編成されたというその話を中心でした。市長ありがとうございました。
ありがとうございました。